最近よく耳にしますよね。給付付き税額控除。自民、公明、立憲の3党も協議入りして。
がぜん注目度が高まってますね。
今回のディープダイブでは、いただいた解説記事とか、AI シミュレーション、これをもとに、この制度の仕組み、それから可能性、課題まで。
はい。
海外の事例なんかも見ながら、あなたと一緒にこう、ぐっと掘り下げていければと思います。
よろしくお願いします。まず押さえておきたいのがこの議論の出発点。
出発点。
消費税の逆進性ですよね。所得が低い人ほど、収入に占める消費税の負担が大きくなるという。
ああ、なるほど。年収300万円の人だと 6.7% だけど、1000万円の人なら 2.0% とかそういう話ですね。
そうなんです。今の軽減税率も、結局は高所得者ほど恩恵が大きいとか。
うんうん、
あとは、レジが複雑になるとか、そういう課題が指摘されてましたよね。
そこで出てきたのが、給付付き税額控除。これって、すごく平たく言うと、なんか、税金のキャッシュバック制度みたいな感じでしょうか。
まさにそんなイメージですね。まず、税金を計算して、それで、低中所得層の税額を割り引くと。
はいはい。
で、もし、その割引額が、本来払うべき税金よりも大きければ、その差額が現金で、給付されるという仕組みです。
なるほど。だから所得が低くてそもそも税金を払ってないっていう人にも現金給付という形で支援が届く可能性があるわけですね。これは大きい。
じゃあもし日本で導入したらどうなるか、 AI によるモデルケースちょっと見てみましょうか。
お願いします。
これは特定の政党案というわけではなくて、あくまで可能性を探るシミュレーションということで。
はい。
ちなみにこの AI シミュレーションは、人々の働き方とか消費行動が今と変わらないという前提での試算なんですが、まずシナリオ A。
シナリオ A。
今の消費税 10% を維持して、財源を軽減税率の廃止だけで賄おうとすると。
すると?
低所得層にはプラスの効果はありますが、国全体で見ると毎年約 2.2 兆円もの財源不足になるという試算です。
2.2 兆円不足ですか。
これだと、現実的にはかなり厳しいと言わざるを得ませんね。
やっぱり財源がネックですか。そこで、仮にですけど、消費税を 15% に引き上げたらっていうシナリオが出てくるわけですね。
ええ、そうです。比較のために2つのケースを見てみましょう。
はい。シナリオ B は 15% にして、低中所得者へ重点的に支援する選別的な案ですね。
この場合ですね、例えば額面年収700万円、所得で言うと約575万円で、お子さん2人の夫婦世帯だと年間で約7万円のプラスになる計算です。
お、プラスになる。
ええ、格差是正効果は期待できます。ただ一方で給付のない高所得層の負担は増えますから、不満の声は出るかもしれません。
なるほど。
ただ財政的には約12兆円の黒字が見込める試算にはなっています。
12兆円は大きいですね。で、もう一つのシナリオ C、これも同じく 15% ですが、所得に関係なく全員に給付か減税をする普遍的な案。
はい。
さっきの年収700万円、子供2人の世帯だと、今度は年間約 12.2 万円のプラス、シナリオ B より手厚い。
ええ、こちらの方がみんなに恩恵があるっていう意味で納得感は得やすいかもしれないですね。
ふむふむ。
ただ国の黒字は約4兆円。シナリオ D の、3分の1になってしまう。
うわぁ、減りますね。
まさに効率を取るか、公平感を重視するかの、トレードオフですよね。
なるほど。国内のシナリオは一長一短ですね。ちなみに、こういう制度って海外ではどうなんでしょうか?先駆者たちの経験から学べることも多そうです。
そうですね。アメリカでは、低所得の働く人たちへの支援、EITC っていうのがあるんですが、それで一定の効果は上げました。
ほう。
ただ制度が複雑すぎちゃって、申請漏れとか、あと不正受給なんかが問題になったんです。
へえ。
ここから得られる教訓は、シンプルイズベストということでしょうね。
シンプルさですか。イギリスはどうです?何か大きな改革があったような。
イギリスは複数の給付金を一つにまとめようとしたんですが、これがIT システムの開発が大幅に遅れて大混乱に。支払いが滞って多くの人が困窮してしまったんです。大規模改革は拙速に進めると失敗する。準備と IT 基盤が命という、ある意味、反面教師ですね。
準備不足は怖いですね。カナダはなんかうまくいってるイメージがありますが。
カナダの制度自体は洗練されているとは思うんですが、それでも税の申告をしていないホームレス状態の人とか、本当に支援が必要な層に届きにくいっていうラストマイル問題が指摘されています。
ラストマイル問題。
どんな良い制度も結局届かなければ意味がないということです。
海外の経験も踏まえると、日本で導入するには、なんか日本特有の難しさもありそうですね。
おっしゃる通りです。日本には乗り越えるべき3つの大きな壁があると私は考えています。
3つの壁。
まず壁1、所得と資産のねじれ。日本は所得は低いけれども、不動産などの資産はしっかり持っているという高齢者の方が少なくない。
ああ、確かに。
所得だけで判断すると、かえって不公平感を生む可能性がある。だから、資産を持つ人を対象から外す、いわゆる資産テストですね。
資産テスト。
これは、預貯金とか不動産が一定額以上ある場合には給付対象としないという仕組みのことですが、この導入はまあ避けて通れないでしょうね。
確かにそれは日本ならではの課題かもしれません。壁二つ目は何でしょう？
壁二つ目は制度設計が子育て世帯の実態をちょっと見てないんじゃないかということです。
子育て世帯？
今の税とか社会保障の仕組みって子供が一人だろうと三人だろうと所得の計算上あまり考慮されないことが多いんです。生活コストは全然違うのに。
そうですよね。
カナダみたいに子供の数をしっかり反映させる、そういう子供目線の設計が不可欠だと思いますね。
子供目線、大事ですね。で、最後の壁3は？
壁3は政治と、それから実行体制の準備不足です。
政治と実行体制。
そもそも消費税の引き上げっていうのは非常に重い政治決断ですよね。それに加えて、イギリスの失敗を教訓にするなら、マイナンバーなんかを活用して、誰がいつどれくらいの所得なのかを正確かつタイムリーに把握できる、そういうデータ基盤がないと絵に描いた餅になってしまう。
なるほど。
この基盤整備が絶対に必要です。
まとめると、給付付き税額控除は、その消費税の逆進性を和らげたり、社会の不公平感を是正する可能性はある。
はい。
だけど、財源、世代間の公平性、特に資産の話、子育て支援のあり方、そして政治的な覚悟と実行体制の整備っていうかなり高いハードルがあるということですね。
ええ、そういうことになります。ですから今後このテーマのニュースに触れる際にはぜひ3つの点をチェックしてほしいんです。
3つの点。
1つ目は負担の話、つまり消費税増税から逃げていないか、財源論抜きになんか良い話だけしていないか。
なるほど。
2つ目は日本の3つの壁、覚えていますか？資産テスト、子育て配慮、マイナンバー活用基盤。これらへの具体的な解決策が示されているか。
はい。
そして3つ目。結局、誰のための、何のための議論になっているのか。一部の業界とか、政党の都合になっていないか。っていう視点ですね。
その視点は重要ですね。これは単なるお金の分配の話じゃなくて、私たちの社会が誰をどう支え合うべきか。っていうなんか未来の社会の形を決める問いかけなんだなと感じます。
そうですね。
最後にあなたにも一つ問いを投げかけてみたいのですが、もしこうした大規模な現金給付とか税額控除が実際に導入されたとしたら、経済的な影響はもちろんですが、それ以外に私たちの働き方とかお金の使い方、あるいは国との関わり方そのものにどんな変化が起こる可能性があると思いますか？少し立ち止まって考えてみるのも面白いかもしれません。